聖書を拝読いたします。口語訳聖書、新約聖書の356ページとなっています。ヘブル人への手紙12章2節。それでは拝読いたします。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぐみつつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥を思いとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。今朝はイエスを仰ぎ見つつという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。愛する兄弟姉妹ともにこの礼拝に導いていただいて、心を一つにしながらあなたにその心を捧げることができることをありがとうございます。どうぞあなたが導いてくださる礼拝ではありますけれど、私たちが捧げる心と思いとを通してあなたにも喜んでいただける礼拝であることを願っております。今日もまたこの礼拝の中であなたが私たちのために尊い命の御言葉を与えてくださることを心から感謝をいたします。全身全霊を傾けてあなたのお言葉に聞いていきたいと願っておりますけれど、私たちのうちにあって働いてくださるご聖霊様が父の御言葉を私たちが深く知ることができ、また受け止めることができるように導いてくださることをありがとうございます。また一旦私たちがあなたの御言葉を受け入れたときに、その御言葉を通してまたご聖霊がさらなる働きを進めてくださって、私たちに新しい心、新しい思い、神の子にふさわしい心をあなたが与えて導いてくださることをありがとうございます。今日もそのように一人一人がご聖霊に取り扱っていただけることもありがとうございます。これから御言葉を取り継ごうとするこの小さき者の上にもあなたのご主権がありますことを合わせてお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今朝はヘブル人への手紙の12章2節のお言葉が与えられましたから、そこを中心にして語らせていただきたいというふうに思っています。今日の聖書の中で特に最初のところにありますけれど、信仰の導き手でありまたその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。私たちが信仰を持って生きるということはイエス・キリストを仰ぎ見つつ走る、イエス・キリストをまず仰ぎ見つつということが大切なんだということをここで示されています。今日は新しい方のバプテスマ式が用意準備されておりますので、そのことを思いながらここに集まっている方々もイエス・キリストを信じバプテスマを受けられた最初の頃をですね思い出すのではないかというふうに思います。確かにバプテスマを受けてこれから信仰生活を始めていくのだというその思いに満たされていたときに、私たちの心はですねまっすぐに私たちの信仰の導き手でありまた完成してくださるお方であるイエス・キリストに対して本当にまっすぐな思いで見上げた、そこから私たちの信仰生活が始まったということを思い出す方々もたくさんいらっしゃるのではないかというふうに思います。私たちは最初の心、最初の思い、本当に私たちにとってそれは大切なことではありますけれど、でもなかなかですね最初の思い、最初の心を保ち続けるということは 難しいことだというふうに思います。それは私たちが生きていく中で私たちの目の前にあるさまざまなことに対処していかなければなりませんし、そのために一生懸命祈ることも必要ですし、またいろいろですね、深く思い巡らすことも必要ですから、ですから最初はイエス・キリストを見上げつつ始まった信仰生活はありますけれど、イエス様のことを忘れるということではなくて、私たちの信仰生活は次から次へと起こってくる出来事に対処していかなければなりませんので、ですから最初の思いにとどまり続けるということは実際難しいことではあると思います。まあ、そうは言いましても、私たちはその最初から時々ずれていってしまう時はありますから、最初の時にですね戻ってきて、でその私がどんな思いを最初にしながら歩んだのかということを振り返ることはとても大切なことだというふうに思います。そうすると私たちはどこからどこに向かおうとしたんだということが改めて明確になりますから、そうすると軌道を修正しながら軌道を修正しながらしっかりと初めから終わりに向かってですね進むことができるということをしていきたいと思うのです。まあ、そういう意味では私たちのこの交わりの中で誰かが新しくですね信仰を告白しバプテスマを受けようとするその機会というのは当然その人にとって重要なことではあります。重要なことなんですよね。ですからそのことを私たち心から祈りながら応援しまた見守っていきたいと思うのですが、それと同時に私たちはその人の祝福を祈り願うと同時にですね、そういう機会に遭遇したことを通して私たち自身もですね信仰の始めを振り返ることができるので、それは私たちにとってもとても大きなことであるというふうに思います。ぜひ今日礼拝に参与してます一人一人が皆様にとっての信仰の始め、それを振り返ることを通してまた心を新たにしていただければというふうに思うわけです。さて今回バプテスマを受ける方がこの教会の門を叩き、そして何ヶ月が経ったわけでありますけれど、その中でですね彼女といろいろ語り合う機会はあるわけです。聖書を一緒に学んだりまたお祈りをしたりいろんなことを語り合っているわけですけど、まあ、その中で彼女を通して彼女の心の中にどんなことがあるのかということはそのお話に耳を傾けていれば分かることであります。まあ、そういう中でですね私自身が心に留まった言葉があるんですね。で彼女はですねどうして教会の門を叩きそして教会に通い続けているのか、それはなぜなのかという彼女の思いですよね。それは一言で言うならば私は神様のことが知りたいのですという、神様のことが知りたいという、それが彼女の心の深いところにある一番大きな願いであり、その願いに突き動かされて教会の門を叩きそして教会を続けてこの参与し、まあ、そういう中で自らこういう信仰の道を求めているということですね。まあ、教会の門を叩く方々の中にはいろんな理由があって信仰生活を始めるという方いらっしゃいますけれど、まあ、そういう中にあってですね神様のことが知りたいというそれが動機となって信仰生活を始める方々は少なくとも私もそうではなかったように思いますし、それよりも自分自身の抱えている悩みですね苦しみそういったことを神様がいらっしゃるのであれば、また超越した方がいらっしゃるのであればその方に助けてもらいたい、教えてもらいたい、導いていただきたいという、どちらかといえば自分自身の抱えている 問題が課題が理由となってですね、信仰生活を始めたという方々は多いのかというふうに思います。そういうことではなくてですね、ただただ自分自身の心の深いところから神様という方を知りたい、あるいは神という方に出会いたい、まあそういう思いを持ってですね、信仰生活を始める方々もいらっしゃるということですね。まあどちらにいたしましても、信仰生活はどんな形で始まったとしても、聖書の御言葉に聞き、そしてメッセージを聞き、あれを多くの人兄弟姉妹のお話を聞いているうちにですね、本当に私たちの中で最終的に大きな関心事というのは、私たちが信じているこの神様はどういうお方なのかということですね。そして神様を深く知れば知るほどに、確かな方として受け止めることができればできるほどに、私たちの心の深いところにですね、しっかりとしたこの何て言うんでしょうか、芯がですねできる。またそれと同時に、心の深いところに今まで感じたことのない平安を感じることができるようになり、かつては本当にグラグラと揺れ動いてた自分ではありましたけれど、神様という方を知り、その神様という方と近く接するようになってきた時に、自分自身が本当に安定してですね、そして大きく目を開いて周りを見ながら生きることができるようになるという、まあそういう意味では、最終的には誰であっても私たちは神様ご自身がどういうお方であるかということについて深い関心を持って、そのことを思い巡らすようになるのではないかというふうに思います。聖書の中にもですね、我々に神様は永遠を思う思いを与えてくださったと教えてくださっていますね。神様は人間として生まれたものに永遠を思う思いを与えてくださったと、要するに普遍的なですねことについて私たちの心が傾いていく、それに心を向けることができるようになるということを教えてくださっているわけですね。日常生活の中ではあれがあったりこれが起こったり、いろんなことがあってですね、それに一つ一つ心とらわれていくことではあるんですけれど、しかしそういう中にあっても、私たちはだんだんだんだんにこの普遍的なこと、変わらないこと、そういったことに心を向けるようになるということですよね。そしてその変わらないものに心を向けていくと、その変わらないと思えるようなことのすべての背後にですね、天の父なる神様という存在があるんだ。まあ実際神様はご自身のことを、私はあってあるもの、ね、私はあってあるもの、私は存在そのものであり、決して何かによって存在しているのではなくて、神が存在しているというこの確かな事実に基づいて全てのことは成り立っているんだということを教えてもらうわけですよね。そうすると私たちがこの神という方を知り、その神という方に対して心を向けていくときに、私たちも自動的にその方とのつながりの中で、私たちは自分たちの心も揺れ動くことのないような生き方をすることができるようになるというわけであります。まあ、そういう意味で本当に私たちの心の深いところに神を思う思いがあるということは、不思議なことだなというふうに思います。まあ、そうは言いましても、赤ちゃんの時からそういったことを思ってるかどうかという話になると、自分自身ももう赤ちゃんのことなんか全然覚えていませんから、それは分かりませんけれど、物心ついた時にですね、そういったことに対してもいろいろ思いを馳せるようになったということは振り返ることができます。特に私の場合も、私の親戚のおばさんたちの中に信仰を持っている人がいましたので、そのおばさんに連れられてですね、 礼拝に連れて行っていただき、なんか普通と違うですね、清らかな感じというんでしょうか、とても静かな感じというんでしょうかね、まあ、そういう礼拝の中に加えてもらって、不思議なことを体験させてもらったことはあるわけです。やっぱりそういったことの積み重ねの中でですね、だんだんだんだんに神を求めるというこういう思いになったのだというふうに思いますね。さて、ある方はですね、一体この人間にとって信仰をする神なるもの、超越者を信じるというこの信仰ですよね、その信仰というのはある特定の人たちだけがそういう信仰心を持つのだろうか、それともこれは人であったら誰でもそういう信仰心を持つということなのか、まあ、そういったことに関心を寄せてですね、それを調べ研究した人がいるわけです。でその方がですね、いろんな人たちが信仰を持っているのかどうなのかということで調べ始めるとですね、ほとんどのですね、ほとんどの民族、ほとんどの人が住むところで宗教、信仰というのが存在しているということを確認したんですよね。ですからこの方は、ほとんどの人たちは全て信仰を持っている、すなわち自分たちを超えた方がいらっしゃるということを信じているという、こういう信仰心は誰でも持っているという。ただその方がですね、そういう調査をしたときに一つだけ例外はあったと報告されてたんですよね。それがですね、寒い北の方で住んでいるエキスモですよね、エキスモの人たちですね、彼らの生活をいろいろ調べてみてもですね、彼らの中には信仰というものを見出すことができないと、こういうふうに言われて、例外的なものとしてエスキモーには超越者なるものを信ずるそういったものはないというふうに、その当時は結論付けたわけであります。ところがその後また新たなるですね、調査研究がなされている中で、彼らの中にもですね、実はやはり信仰があるということが明らかにこうしてあるんだということが確認されるということになりました。ですからそういう意味では例外的であったと言われていたですね、そういった方々にも信仰はあるんだということが分かったときに、少なくとも人として生まれた者たちがですね、生きていく中で必ず自分たちを超えた方、超えた存在、それを仰ぎ見てですね、信仰を持つということはあるのだということになるわけです。ところが私もそうですけれど、皆さんも科学というのがですね、ものすごく強力なものとして教えられ、学校教育が発達したことによって科学主義ですよね、そういったことも身につけてしまったので、どうしても神様という話になるとこう薄っぺらいですね、この非科学的な、また迷信的なですね、なんかそんな感じがしてですね、信仰に対して少しこういう距離を置くような感覚を持っているという方多いと思います。まあ、私自身もですね、友達同士で話をしているときに、誰かが自分は神様信じているんだみたいなことを言うとですね、お前バカかみたいにしてですね、今時そういうことを信じる人は科学が分からないからだみたいなことを、幼い頃にはそんなことも私は口にしていたわけですからね。でも、そうではなくてですね、結局普遍的なこととして、私たちは神を求め、神を信じ、神を求めて生きていこうとする人であるということはですね、その人であるということの中に 私たちは宗教心ですよね、そういったものが合わせ持っているものであるということを教えられるわけです。まあ、そういう意味では日本人というのは宗教心が特に豊かな人たちであるというふうによく言われます。まあ、それがゆえにですね、この人間を超えた存在ということを思う思いがあまりにも強く、またあるいは豊かであるがために、これも神かもしれない、これも神かもしれない、これもそうかもしれないということでですね、八百万の神というふうに表現されていますけれど、本当にこういう人間を超えた存在をここにあるんじゃないか、あそこにあるんじゃないかというふうにして、まあ、たくさんの神々という方ものを信じるということになってはいるわけです。それをどのように評価するかというのは皆さんそれぞれでいいと思いますけれど、ただそのことを通して私たちが心に留めるべきことというのは、私たち人間の中にですね、永遠を思う思いというのが確かにあるということですよね。まあ、そういう意味で、今日バプテスマを受ける方がですね、私は神を知りたい、また神に出会いたいという、こういう思いを持っているというのは、実は自分誰であっても、人であれば自分自身の心の深いところにある思いであるということを共にですね、確認しておきたいというふうに思います。そうは言いましてもですね、自分の心の中にある思いだからといって、誰でも自分の中にそういう思いがあると確認することができているかどうかという話になると、それは少々違うわけですよね。皆様も自分自身の心の中で表面的な心、そしてまた深いところにある心という、やっぱり自分の心の中でもですね、表面的な浅いところから深いところまで、私たちの心というのはかなりこういういろんなものがあるんだということは分かると思いますね。ですから、ある時はですね、暑いだの寒いだの、おいしいだのおいしくないだのとかですね、そういったことばっかりを一日中考えているということもありますけれど、でもそういうことに心がとらわれていると、浅いところ浅いところに心が向かっていると、深いところにある心を私たちは感じることができなくなるということもあるということですね。ですから、自分自身の心を少し掘り下げて、もう少し掘り下げて、もっと自分自身の心の深いところにあるところに心を向けていくと、自分ではこれまで気がつかなかったけれど、自分の中にはこんな思いがあったのか、あんな思いがあったのかと、このように知ることもあるわけですよね。まあ、そういう中で私たちが自分自身の心を深く掘り下げていって、自分の心の中でどんな思いがあるのか、その思いを、自分自身のことですから、自分自身の思いを自分自身が感じるということができるとですね、ああ私は神に出会いたいという、そういう思いが私の中にあるんだということをですね、やはり知ることはあるというふうに思います。まあ、そういう意味では、今日においても多くの人々が信仰を持って生きています。またクリスチャンという、中で神を信じている方々もたくさんいらっしゃいます。しかし、全ての宗教が成り立つのは、私たちの中にですね、自分自身を超えて存在している確かなお方がいらっしゃるという、この思いがあるんだということは、ぜひ心に留めていただきたいと思いますし、私たちも周りの方々の中で、この人はもう信仰の話をしても聞いてもくれないだろうというふうに勝手に思い込んでしまっているところがありますけれど、でもそうではなくて、神はですね、私たちに永遠を思う思いを与えてくださって、その思いを持って生きるものとしてくださってますから、誰であっても自分のその思いに気づくときには、神を求める、そういう時があるということです。その思いが自分の中であふれたときに、その機会に神様と出会う、 あるいはまた導いてもらえるということであればですね、それは本当にその人にとっては幸いということになることでしょう。今日の御言葉の中にも信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスとこういうふうに書いてますよね。結局イエス・キリストは私たちを導いてくださるんですよね。導いてくださる。でも導いてくださるということは、導かれる私たちが自分の思いの中に何があるのかということを自分でも感じ受け止めるということが共にならないとですね、イエス・キリストの導きに導かれるということは、その時はその機会を失うということになるんだというふうに思います。さて、少し話は変わりますけれど、この信仰の導き手であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないでですね、目を離さないでイエス・キリストについていきたいと思うんですけれど、そういったものを見るときに、なんとなくですけど、私自身がすぐに思ったのはですね、カルガモのカモですよ、カモ、カルガモのですね、カモの親子ですよね。よくつい最近はもう YouTube とかですね、そういったものもあるので、この親ガモのですね、後ろからピヨピヨピヨするようなですね、子ガモですよね、それがこうついてこうして歩いてる姿っていうのを見る機会はあると思います。母親がですね、水の上を走るとですね、泳ぐというんですかね、するとすぐ後ろからまた小さな子ガモがですねついていくという、この一列になりながらあっちに行ったりこっちに行ったりする姿を見たことがあると思います。本当に可愛いなと思いますし、また子ガモがですね、あまりにも母ガモについていくことに対してけなげというんでしょうかね、忠実というんでしょうか、本当にそれに一生懸命ついていっている姿を見るとですね、何とも言えない形になりますね。ただこういう母ガモにこの世についている子ガモですけど、その母親と一緒に水の上を泳いでみたり、道を歩いてみたり、また母親が食べ物のことを教えてくれるので、それを食べてみたりとかしながらですね、ついていくことを通して彼らがだんだんだんだん大人になってですね、行くんだということがわかります。大抵ですね、この子ガモですね、カモの卵があるじゃないですか、その卵が割れてから母親についていく生活が始まるんですけれど、大抵1ヶ月では子ガモもですね、一人前のカモということになるということです。ですからこの1ヶ月間一生懸命母親のですね、お尻を追いかけていながら、その期間が彼らがですね、一人前に成長していくために必要な期間であるということも分かるわけであり、そしてついていくことがその後彼らが生きていくために必要なものの全てをそこで学ぶことができる、すなわち成長する期間であるということも教えられるわけですよね。私はつい最近、何でもそれってどういうことというふうに少し自分でも調べてみるという、そういう習慣を持つようになりました。そうすると親ガモと子ガモのですね、関係気になりません。なんでそうするんだろうかという、でそれで分かったことですけれど、この卵が割れるじゃないですか、卵を内側からくちばしで叩いて卵を割ってヒナは出てくるという形なんですけれど、そうした時にですね、なぜ親ガモの後ろを子ガモがついていくのかということについて、専門家の方々の表現としてですけども、すり込みという現象が起こるんだというんですよね。すり込みという、ですから簡単に言ったら生まれて最初に見たものですよね。その見たものをもうすでに親だと思ってですね、ただただひたすらその後を追っかけていくという、こういう習性というんでしょうかね、もうこれが生まれつきそういうものが備わっているということです。ただそれも細かく言うとですね、 母親として親として認識するのはですね、まず一番最初に見たものであるということ、最初に見たものは親であるという話になるんです。ただ見たら全部親と思うのかといったらそうじゃないんですよね。その最初に見たものでしかもそれが動いたもの、ね、動いたもの、そしてもう一つはですね、いわゆる鳴き声ですよね。カモでしたらカモの母親の声があるじゃないですか、鳴き声がね、その声がするということです。ですから最初に見ました、動きました、そして鳴き声を発しました。それでああ私のお父さんお母さん、まあ多分お母さんということでしょうけど親だというふうにそこで認識してですね、あとはずっと追いかけていくということを始めるということなんですね。ですから、まあ、今日の聖書の箇所の中でイエス・キリストを、ね、信仰の導き手であり完成者であるイエスを仰ぎ見つつというふうに書いてありますけれど、まあ、私たち自身もですね信仰を持って生きていくということは、こう仰ぎ見つつって書いてるのでイエス・キリストを見上げながらというニュアンスになるわけですよね。実際のところは神様という方は目に見えない方ですから、目に見えるものとして追いかけていくということはできないことでありますけれど、でも私たち人間はですね目で見えることだけではなくて、その目には見えなくても私たちはそこに何かがあるんだということを知ることができるですね、そういう特別な能力が与えられているということは分かりますよね。例えば科学の法則であったら、ニュートン力学ですね、万有引力の法則というのがあるじゃないですか。よくニュートンが木を見てたらリンゴが落ちた、なんで落ちていくんだろうか、この世界にあるものは全部地球の中心に向かって引っ張られているんだと言って、引力の法則というのを発見したという、まあ、こういう言い方になっているんですけれど、でもこういう引力というのは目に見えないじゃないですか。でも目に見えないですけどそこに法則性があるということを、我々は知ることができるんですよね。自分たちの心の中にあること、あるいは脳の機能としてとかいろんなことでですね、直接肉眼では確認することができないにもかかわらず、我々はそこに見えないけれども確かに存在しているものというのを、見つける力を持っているということですよね。まあ、そういう意味では、信仰生活においてもですね、肉眼で見えるか見えないかということではなくて、私たちは心でそれを見る、あるいは感じるという表現でもいいかもしれませんけれど、そういうものを、私たちは持っているということですよね。ですから、私たちがそういう思いを持っているものとして、神様のことを教えていただいたときに、私たちは神なる存在をですね、見ようとする、あるいは感じるということの世界の中に入っていくということはありますよね。あるいはまた旧約聖書の実会を見てたら分かりますけれど、神様がですねこのモーセを通してイスラエルの人々を導いてくださいました。この世の中には神と呼ばれるものはたくさんあるけれども、でも実際あなた方がエジプトの地でどうしようもない痛みの中で叫んで祈った、その祈りを聞いてあなた方のために動いたものは、あなた方のために働いたものは私だよというふうにして、旧約聖書は示してくださっているわけですよね。ですから、我々は動かない神様のことを信じているわけではなくてですね、私たちのために本当に生きて働いてくださるお方として神様のことを、目では見えませんけど現象の中に何があるのかということを我々は感じることができるわけですからね。まあ、そういう意味では形は少々違いますけれど、でも私たちが自分たちにとっての主、あるいは私たちにとっての父である方、 そういう方をですね、私たちは私たちなりの方法でそれを知ることができるようにしてくださり、そしてそのことを通して私たちはその方を信じ、それに従って、そして私たちは本当の人として成長していくということをすることができるようになるということですよね。まあ、そういう意味で私たちに目で見ることのできない方ではあるけれど、その神様をですね、私たちに教えてくださる方として、言うなれば母ガモのですね、一番先頭についているものがいるじゃないですか。この子ガモの中で先頭についているものがいて、それに後ろにちゃんとこう並んでいくんでしょう。聖書の中にイエス・キリストを先頭にする信仰者のですね、歩みを行列というふうに表現していることもあるんですけれど、ですからイエス・キリストは、私は父なる神様を知っており、その方についていくんだ、だから私にあなた方も従ってきなさい、私についてきなさいというふうに教えてくださっていますよね。まあ、そういう意味では、私たちが本当にこの生きていく中でですね、ついていくべきものがあるということ、それを認識することができるということは、とても大切なことかなというふうに思います。ただ、念のために確認しておきますけど、この親ガモの後ろをですね、子ガモがですね、追いかけている姿、我々からするとですね、とっても可愛いという話になるんですけど、たまには怖いことがあるんですよね。この車が走っているですね、道路でこの母ガモがですね、一応渡ろうとするんですよね。そしたら母ガモがこう渡っていくとですね、子ガモは必ず後ろからついてくるんですよ。ですから右を見て左を見て渡るなんていうことはしませんのでね。ですから子ガモがついているこの行列にですね、車がわーっと走ってしまうような瞬間を見たりするとハッとこうするんですけれど、まあ幸いですね、私は今のところみんな九死に一生じゃないですけれど、うまく切り抜けて進んでいく、そういうものしか見たことがないので安心しましたけれど、でも母ガモから母ガモについていくことは、子どもたちが一人前になっていくためには必要なことであり、その必要なことを教えてもらうことでもありますけれど、でも母ガモは大人なんですよ。で、子ガモはですね、本当に赤ちゃんなんですよね。あれは幼児なんですよね。ですからできることと力に差があるんです。まあ、そういう意味では子どもたちが親についていくということはですね、安全なことでもあると同時に、自分にとっては無理だな、難しいなと思うことに直面するということも含まれているということを知るときにですね、イエス・キリストについていくということは、私たちが成長していくためには本当に不可欠なことなんですよ。不可欠なことではあるんですけれど、でもそれはですね、何もない、なんて言うんでしょうかね、ただ安全な道だけということではなくて、実際今日の聖書の箇所にもありますけれど、彼は自分の前に置かれている喜びの家に恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのであるというお言葉のようにですね、イエス・キリストの後を我々はついていきますけれど、でもイエス・キリストの歩みというのはですね、ただ安全で大丈夫でいいことばっかりというふうには書いてないわけですよ。その先頭を歩んでいるイエス・キリストは恥をも厭わないで、ね、恥をも厭わないで、要するに、自分自身が否定されるような、そういった経験をたくさんしながらという意味合いも含まれているわけです。で、十字架を追うというのは、自分自身が神と人とのために背負わなければいけないものがありますよね。その背負わなければいけないものを背負っていくというのは忍耐が必要ということです。まあ、例えば親であれば、親が子供を神様から委ねられたものとして自分 分の責任として背負っていこうとするときに、本当に子どもを導くことが嬉しい、楽しい、喜ばしいということだけだったらいいんですけど、でも子どもの成長の中では親が泣き、親が苦しみということもあったりするわけですよね。ですから命を守り、命を導くというのはそれ相応のですね、痛みが伴っていくということもあったりするわけです。ですからイエス・キリストの歩みは、恥をも厭わず、また、十字架を忍ぶという、こういうことがあったということですね。ですから神を見上げ、神に向かって進んでいくということは、単純にですね、楽しい、嬉しい、喜ばしいということでもないんだということも、心に留めておきたいというふうに思うんですよね。かえって私たちは理解されず、そして、理解してもらえないがためにですね、否定されたり、場合によっては言うならばバカにされるようなこともあったりとかですね、そういうことかもしれませんね。そして責任を負って担っていこうとするけれども、ある人はそんなことをする必要ないよ、子供は子供、親は親、友達は友達、私は私、別に人のことは他人のことだからそこまでやらなくてもいいという、こういうふうに言う人たちもいるのかもしれませんけれど、でも愛するもの、愛する心を持って生きようとするものにとっては、十字架は忍んでいかなければいけないことということにもなるのだというふうに思います。しかしそういったことも含めましてね、子ガモたちがですね、いろんな危険にも遭遇するんですけれど、でもそういうことを通して彼らはですね、しっかり成長していくということが可能になり、そして成長したことによってカモはですね、求愛というかその伴侶を見つけですね、そこにまたたくさんの子どもたちを得てですね、そのまた新しい家族としての交わりをそこで形成していくということになると思います。どちらにいたしましても、私たちは見上げつつついていくということを通して、私たちはそこでしか成長することができないということですね。そして成長することによって、私たちは真実な交わりの世界を私たちは手にすることができるということもあるわけですよね。イエス・キリストは私についてきなさいと言われました。そしてついてきなさいと言われたイエス・キリストは私たちをどこに導くんでしょうか。今日の聖書の箇所の最後に、神の御座の右に座するに至ったのであるというふうにありますね。神を求めて歩み始めました。神様に出会いたくて歩み始めました。しかしそのためには、自分自身の心が変えられていかなければならないというプロセスも踏んでいくことになります。しかし私たちの心が変えられて成長させられることによって、より深く神を愛する、より深く人のことを愛する、そういうことができるようになってきますよね。我々の交わりというのは、私たちの心が大きく大きく成長すれば成長するほどに、その成長した心を持った者たちが交わる時の、その交わりというのは、さながら天国と表現することができるような、深く豊かな喜びを与えるものとなるということは、皆様もご存知だというふうに思います。ですから神の右に座すというのは、神様の最も近いところで神様との交わりが成立しているということになるわけです。そしてそこにたくさんの人たちがそこの座にですね、座るようになっていくわけですから、そうすると私たちは本当に成長することを通して、神様と共にあるという豊かな交わりを私たちのものにすることができるということですね。今日のお話はここで終わりたいと思いますけれど、ぜひ私たちにとって見上げる存在が必要であるということ、その見上げるべき存在を間違えることなく、それを仰ぎ見ることができるのであれば、私たちに約束されているのは成長と、 そして成長したことによって伴う豊かな交わりを私たちはいただくことができるということですね。ぜひ今日の聖書の御言葉も大切なお言葉ですから、それを心に留めてこれから歩んでいきたいと思います。これからもぜひイエスを仰ぎ見つつ信仰生活を進んでいきたいと、そのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。かつて、愛されていながら愛することが分からずに、あなたとの交わりにおいても、あるいは親子の関係においても、あるいは親しい方々とのつながりにおいても、私たちは、確かなものを得ることができず、かえって人間関係の中で、苦しむことも多かったというふうに思わされます。しかし仰ぎ見ながらついていくべき存在を教えていただいたことを通して、私たちがだんだんだんだんに神のことをして成長していただき、また成長させていただいたことを通して、また神との交わりにおいても、人との交わりの中にあっても、今までまた知ることができなかった豊かな交わりを知ることができるようにしてくださっていることをありがとうございます。どうぞこれからも、信仰の導き手であり、また完成してくださるイエス・キリストを仰ぎ見ながら、父をあなたに至る道を進ませてくださるようにお願いいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。